おはようございます。今日は石に書かれた神の愛と今紹介していただきましたこの題でお話をしたいと思います。石といいますのは石の板、10階のことなんですが、この10階の中に表されている神の愛、これを今日見ていきたいと思います。神様の愛は自然界にも表されておりますし、また聖書の中のあらゆるところに神の愛が明かしされております。イエス様の生涯にも神の愛が明かしされておりますけれども、今日は10階に表された神の愛ということを考えていきたいと思っています。で、10階のことを考えますときに、まずですね、最初にこの10階の石の板というのがどのように与えられたのか、その石の板が与えられたいきさつと、それから今どうなっているか、これからどうなるのかということをちょっと考えた後で、じゃあそもそも10階の石の板というのは何のために与えられたのかと、それからその板にどのように神の愛が表されているのかというようなことを、順にお話ししていきたいと思います。10階はですね、よくご存知のようにモーセの時代に与えられました。10階という名前の映画をご覧になった方はもうたくさんいらっしゃると思いますね。私は中学生か高校生になったあたりで10階という映画がありまして、それで、まだその頃は教会に通っていなかったんですけれども、聖書の10階、そしてモーセっていうのが少し分かってまいりました。私が教会に行くようになりましたきっかけの一つが映画だったかもしれないというの、ちょっと一つそれはあるんですが、あまりにも画面が強烈だと思うんですから、今でも聖書を読んでましたら、その時の俳優さんの顔がちらちらと浮かんでくるんですね。実際のモーセは違う顔をしてたはずだと思いながら、とにかく聖書を読んではいるんですが、10回はモーセが80歳の頃、年代で言いますと紀元前1445年あたりです。イスラエルの人々はエジプトにいたんですが、神様の導きがありまして、モーセがイスラエルの指導者になる。で、パロとの掛け合いのもとに、最後パロはもう出て行ってくれということを言いまして、イスラエルの人々は出ていくんですね。そしてシナイ山、ホレブ山のふもとに行きました。3日間ほど人々が身を清めて待っておりましたところ、神様がそのシナイ山に下ってこられた。もうそして、聖書を見ますとですね、シナイ山は全山煙ったと書いてあります。主が火の中にあってその上に下ってこられたからだ。もう要するに、まるで火山であるかのようにその山全体がカーッと赤くなったんですね。そして人々は山に近づかないように言われて少しは離れたところにおりました。その時に神様がお語りになった。でその声が多くの水の轟きのようであったというふうに書いてありますので、一体それを私は多くの水の轟きっていうのを聞いたことがあるのかないのか分かりませんが、多分ちょっと想像してみますと、滝の方に行きますと滝は大量の水がダーッと落ち込んでいきますね。あの時に大変な音がこうしているわけなんです。ガーッダーという音がしてますね。その水の音に似たような声で神様が十戒を一つ一つ言っていかれたのではないか 序文で第1条第2条第3条で とまでいくわけなんですね。で最初はこうして神様が、声を出して十回を語りになりました。後で今度は神様が石の板に十回をお書きになりました。で一回目ですね、この人々は守りますって言ったから契約が成立したわけですけれども、人々は十回に書いてあるように十回の中に、偶像礼拝をしてはいけないというのがあります。それを、まあ、平気で破って偶像礼拝をしたということで、これモーセは一度そのせっかく作った、神様が切り出して神様が自らの手で書かれた十戒の石の板をバーンと掘ったわけですね。そしたら砕けました。だから一回目の時の石の板はもうないんです。でしばらくも神様はあの怒りを表しておいでになりました。しかし人々が悔い改めてもう一度十戒をいただきたい、で神の民になりたいというふうに願いましたところで、二度目の契約、人々は守ります。それで神様は十戒の石の板をお与えになりました。モーセはその石の板、あの二回目の時は石の板をモーセが切り出して神様が文字をお書きになったというふうに書いてあります。でモーセはそれを箱の中に入れました。アカシア材の箱です。それは、契約の箱と、まあ、言われておりますね。ところでその2枚の石の板なんですけれども、あのまあ、 あの細かく言いますともう限りないんですけれども、あの十戒の文字というのは、なんかいろんな絵を見ますと石の片側しか文字が書いてないみたいですけれども、聖書をよく読んでみますと板の両側に書いてあったと書いてありますから、あの2枚あった、でも2枚の裏表にバーッこう書いてあったみたいです。まあ、それは聖書にそう書いてあります。しかもですね、映画で、描いておりました石の板はあのなんか茶色の石の板でした。私は石詳しく分かりませんので何しか分かりませんが、あの、まあ、要するに普通の茶色っぽい石でしたね、映画では。ところがどうやらですね、あの聖女についてあるいはその契約について、書いている本をいろいろ読んでみましたら、ひょっとしたら宝石ではないかと、サファイア、青です、ブルーです、それが使われていた可能性がある。でどうしたかっていうと、あの祭司たちが、着る白い衣のこの裾のところに房をつけることになってるんですが、房は青の房なんですよ、必ず青の房です。それから聖書の中に神様の御座が出てきますけれども、神様の御座の前の広いところはあのガラスの海って書いてあります。ガラスの海、なんか緑っぽいような青っぽいような、透き通ったような、要するにこれはサファイアではなかろうか。でなんで青こう房も青いし神様のおられるところに青いものが出てくるのか、これは十戒が、サファイアで、できていたからではなかろうかというふうに、まあ、そういうふうに、神学者が書いておりましたので、ああそうかもしれないというふうに思います。ソロモンの時代になりまして、契約の箱はエルサレム神殿の中に、安置されるようになりました。エルサレム神殿の奥の部屋に。ところがバビロンが攻めてきますね。バビロンが攻めてきますのが紀元前の586年で、なんで私こうして まあ、そらそら言えるかと言いましたら、まあ、あんまり褒めた話ではないんですけれども、ちょっとだけ記憶術を使っておりまして、あの上品な言葉 ではないんですけれども、バビロンこの野郎というふうにちょっと覚えて、この野郎で586が出てきますから、で、ああバビロンこの野郎で、このバビロンが攻めてきてエルサレムは、崩壊しまして、そして神殿は潰されますね。その前に神様は少数の忠実なしもべに、やがて神殿は滅びるということを教えておられたと、これはエレン・ジョ・ファイトが書いております。それで、悲しみと嘆きのうちに、罪のイスラエル人に知られないように洞穴の中に密かに隠した。だからどこの洞穴か分かりません。エルサレムの近くなのか、ずっと離れたところなのか、エチオピアなのか、もっとだーっとシルクロードどんどんどんどんどんどん東に行きましたら、とうとう日本に来ますから、ね、一番遠いところは日本という可能性もある。ではエチオピア説とエルサレム説と、それからあの日本説があるんですが、日本説もいろいろあるんですが、まあ、それはまあ今の段階では一種のロマンですね。あまりそこは深刻に追求しないようにしていただきたいと思いますが、しかしエレン・ジョ・ホワイトは教えています。貴重な立法の記録は契約の箱の中に収められて、人類家族から安全に隠されていて、今もそこにある。だ、今どっかあるんです。しかし神の定められた時になると、神はこれらの石の板を明らかに示され、十戒への無関心、偽の安息日の偶像礼拝に対抗して、世のすべての人々への証とされる。だからもう神様を無視する風潮がもっともっともっと強くなってきて、神様の戒めをもっともっともっと破るようになってきたときに、神の戒めっていうのは厳然として存在するんだっていうことを世に明かしするために、それが発見されるようになるだろうという意味のことをエレン・ジ・ホワイトは言ってるわけなんですね。ですから、まあこれがあの十戒の石の板の過去現在未来でございます。ではこの十戒の石の板ですけれども、そもそもなんで与えられたのか。これは行いによる義で、これを守れ、守らなかったら救われないぞというような、そういう意味なのかどうなのか、ね、でそこを、見てみたいと思うんですが、そこを教えておりますのが申命記の6章、先ほど読んでいただきました、箇所をもう一度見ていただければと思います。申命記の6章の20節から24節まで、でこの申命記っていうのは、モーセが、80歳の時に十戒を聞きましたね。そして十戒の石の板をもらいました。80歳の時に契約の箱の中に入れました。しかしそれから随分経ってるんですよ。でモーセはもう40年経ちまして120歳、まもなくモーセは亡くなるっていう直前なんです。そのモーセは亡くなる前に、遺言のようなお説教を3ついたしました。でそれを聞いていた人たちは、エジプトから出ていった人たちではなくて、エジプトから出ていった人々はもうみんな亡くなりましたね、アラノで。それで第二世代という人たちが育っていたんです。その人たちに対してモーセがお話をいたしました。それがこの20節からなんですね。後の日となって、あなたの子があなたに問うて言うであろう、やがて時はどんどん経っていきますから、後の日になっていく。あなたの子っていうのはもうこれ第三世代第四世代です。エジプトから出ていったのが第一世代、亡くなりました、ほとんど亡くなりました。モーセとヨシュアぐらいなんですよ、この時生き残っていたのは。あと全部亡くなってます。 だから第二世代の人がこの話を聞いてるんですけど、いや第三世代が出てきますよとやがて。でこの第三世代の人たちが質問するだろう。我々の神主があなた方に命じられたこの証と定めと掟とは何のためですかと。そもそも十戒というのは何のために与えられたんですかっていうふうに聞くようになる。その時にはしっかりと間違ったことを答えないでちゃんとしたことを言いなさいよと、ということでモーセが教えているわけなんですね。そしたらここは意に反してですね、ちょっと私も十戒についてはよくわからなかった。でちょっと怖い部分もあったんです。十戒というのは何かやっぱり守らないと天国に行けないんじゃないかとかですね、そういうものではないだろうかと。で何か束縛するようなものではないだろうかっていうふうに思ってたんですが、新明記を繰り返し読んでおりますうちに、あ、これはちょっと違うぞということが分かってまいりました。21節、その時あなたはその子に言わなければならない、我々はエジプトでパロの奴隷であったが、主は強い手を持って我々をエジプトの我々をエジプトから導き出された。主は我々の目の前で大きな恐ろしい印と不思議とエジプトとパロとその前科とに示され、我々はそこから導き出し、そしてかつて我々の先祖に誓われた地に入らせ、それを我々に賜った。第三世代の人はこんなことを言うわけなんです。第三世代の人はどこにいますか。この言葉によりますとカナンの地に入ってるんです。でエジプトから出て行った時には十戒を守ったからもうお利口さんだったねと、十戒よく守ったね、じゃあエジプトから助け出してあげましょうと言って神様が助けてくださったんでしょうか。全然違います。あなた方が頑張ったからじゃなくて神様が頑張ってくださってエジプトから助け出されたんです。神様が不思議なことを行われた。災いはエジプトに下ってくるんですけれども、エジプトでは偶像礼拝が行われておりましたから。しかしイスラエルの人々は誠の神様を拝んでいましたから、誠の神様が守ってくださってたんで、ついにそのエジプトから助け出された。神様の力によるわけなんです。そしてどうでしょうか、カナンの地に入ったでしょうかといったら、もうカナンの地に入ってますね。やがて第三世代はカナンの地に入るんです。そして我々の先祖に誓われた地に入らせ、それを我々に賜ったというようになるというんです。じゃあカナンの地に入るのは、カナンの地のことを何て言われてますか。我々の先祖に誓われた地って書いてありますね。これはですね、カナンの地は十戒を守ったからご褒美でカナンの地に行きますというものではないんです。もちろん十戒はですね、エジプトから出て行きました、それからシナイ山のところに行きました、それで十戒もらいました、それからカナンに行ってカナンに入ったんです。まあこれからここの段階ではこれからカナンに入るんです。でも十戒を守ったからカナンに入るというのではありませんよと。先祖に誓われたから入るんです。先祖って誰でしょう。アブラハムなんです。でアブラハムはですね、神様と、お話をいたしましたときに神様から一つの約束をいただいているんです。まあ、ちょっとこれはしょるためにちょっとかいつまんでだけお話しますね。後でどうぞよかったら創世記の15章見てください。ここに神様の言葉が書いてあるんです。アブラハムに対する お言葉ですよ。約400年前の話です。あなたの子孫は他の国に旅人となって、その人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。神様がアブラハムにおっしゃってるんです。アブラハムはユダヤ人の先祖です。で、他の国に旅人となっていくっていうんですから、このカナンの国にいたんです。アブラハムはもともとカナンの国にいたんですけれども、まあ一時的にその子孫がエジプトの地に行くわけですね。400年したら戻ってきますよっていうことです。私は彼らが仕えたその国民を裁きます。で、4代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。ちゃんと書いてあります。4代目に、しかも400年後にここに戻ってきます。だからカナンの地というのはですね、十戒を守ったから獲得するのではなくて、神様の誓いによるわけなんです。じゃあ私たちが今天のカナンに向かって歩んでおりますけれども、天のカナンにはどうやって行くんですか。十戒を神様一生懸命守りますから、もちろん十戒守ることはちょっと関係があるんですよ。天国とは、天国と関係があるんですけれども、天国を勝ち取るために十戒を守るんじゃない。そうじゃなくて、もうイエス様の血によって許しもいただく、神の子としての身分もいただいた、イエス・キリストの血によって天国も勝ち取ったんですよ。だから私たちは頑張って頑張って頑張って、自分の力で十戒も守って、自分の力で天国を獲得していくのではないんです。違いますよ。じゃあそもそも十戒とは何のために与えられたのかって言いましたら、はい、この24節に書いてありました。そして主はこのすべての定めを行えと我々に命じられた。これは我々の神主を恐れて、我々が常に幸いであり、また今日のように主が我々を守って命を保たせるためである。もし私たちが、いやー天国に行きたい、天国に行ったとしますよ。で、天国に行った時に私が十戒を破ったとします。誰かが不幸になる。で、破った人も不幸なんですよ。結局誰かの人の頭をパカーッと叩くと、その人は痛いと言って泣きますね。で、それを見たらこっちもやっぱり不幸なんです。憎しみ、受ける方も与える方も幸いではない。で、私たちは天国に行くんですから、天国に行くんですから、天国にふさわしい品性、人格、習慣というのを今身につけておかないといけない。で、品性とか人格というのは英語ではキャラクターです。もうキャラクターは品性とも訳します、人格とも訳します。じゃあキャラクターとは何か、人格とは何か、これは習慣から成り立っている。これはエレン・ジョ・ファイトは言ってます。ものの考え方、ものの言い方、行動の仕方の習慣化したのが人格です。じゃあそれを天国向きに組み立てていくためには正しい基準が必要です。基準が、ああ失敗した、失敗はあり得ます。ああ失敗した、今度は犯さないようにしよう。で、これで自力で犯さないようにするわけではないです。これは十戒を制定した人がイエス・キリストでありまして、イエス・キリストが正しい習慣を形成する助けをしてくださいます。この瞑想の言葉を見ていただきたいです。それ十戒は中央者キリストの手で制定され、その御力を通して人間の心をこの原則に調和させることのおできになるキリストによって語られたのである。そもそも十戒とは何のために与えられたのか、私たちが幸いになるためです。 言い換えたら幸いな社会を形成していくためなんです。ではですね、もうあまり時間がありませんが、この10回というのはそもそもその神様が幸いになるではなくて、守る者が幸いになるために守らせていただけるのが10回です。これはそもそも論ですね。じゃあその一番最後に10回の中に神の愛があるか、どういうふうに表されているのか、それを最後に見て、ね、お話を閉じたいと思います。失礼いたしました。で、10回はですね、聖書の中に2箇所に書いてあります。10回の中身につきましては、今申命記を開いていただいておりますので、申命記の方で読んでいきたいと思います。申命記の5章の6節のところが10回のまず序文ですね。で、この10回のところはぜひ皆さんの聖書で開いたらすぐ10回がパンポンポンと目に入ってくるように、序文だったら序と上の方に書いて、で第1番目だったら1とか2とか3とかというふうに書いておかれたら便利ではなかろうかと思います。私も小さな聖書ですけれども、この序文1、2、3、4といってちょっと番号を、振っておりますと分かりやすく読みやすくなっております。まず6節を見てみましょう。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。序文です。10回には序文が付けられておりまして、私はあなたの救い主だと、で、あなたは私の保護のもとにあるという宣言で10回が始まっています。これは神様の愛の告白ではないでしょうか。しかも紙に書かれたんではなくて石に書かれたものなんです。今は隠されていましても、オリジナルは石に書かれている。そして第一条を見ますと、7節ですけども、あなたは私のほかに何者をも神としてはならないと書いてありますが、このしてはならないという部分は別の翻訳も可能だと言われておりますね。で、別の翻訳も可能ということはどういうことかと言いますと、あなたは私のほかに何者をも神とはしないであろうという意味に翻訳できるんだそうです。で、あなたはまさか私以外のものを神とするはずがないという意味もあるんだそうです。それぐらい強い。もう私はあなたを救ってますよ、あなたの保護者ですよ、あなたは私の保護のもとにありますよ。で、私とあなた、私とあなたということは使ってるんです。ということは個人的な関係を持ちましょう。で、神様は私たちを信頼しておられるんです。あなたひょっとしたら破るかもしれない、破ったらただでは置かないわよというような怖いものではない。そういうですね、もんであるようです。そしてあなたというのは英語を見ましても元を見ましても、これあなたっていうのはあなた方ではありませんので、神様は不思議なことに私たちに語りかけてくださっているにもかかわらずあなたと という個人名、個人的な言葉で語りかけてくださってるんです。神様、神様と言って、私たちは今神様の顔をこう想像するとしますね。神様の顔は他の人の方に向いてるっていうふうに想像してはいけないんです。なぜなら十回の中にあなたとおっしゃってるんですから。だから神様の顔は私にとっては私に向かってるんです。皆さんに向かっては皆さんに向かってるんですよ。いや神様、あの人のことを向いてるっていうふうに絶対思わない。私の方必ず向いてるんです。これは十回も教えてることなんです。それから、まあ、ちょっと時間がなくなってまいりましたけれども、第2条、第3条、第4条も全て神様との関係を深めるために書いてあります。神様が私たちを嫌っておいでになるのであれば、こんなことを言われるはずがないです。間違いなく十戒は全人類一人一人に対する神の愛の手紙です。だから私にとりましては私への愛の手紙です。しかも火事になったら焼けてしまうような紙に書かれているのではなくて、オリジナルは石に書かれているんです。永遠不変なんです。およそこの世に生を受けたものは全部神様が愛を与えておいでになります。ですから私たちは初めて十戒を聞いたあのシナイ山の人々がですね、自力で守りますって言って誓ったように誓いますと失敗をいたしますので、十戒に対しましてはですね、私はあなたと個人的な関係を持とうと思うがどうかと、あなたと私はもっと直接の関係を持ちたいと思うと、あなたは偶像とか仲介者を立てようとしてはいけないんだと、どう思うかと。それから定期的に一週間に一度、定期的にいつもよりももっと親密な関係を持とうと思うがどうかと。これは愛してない者に対してそんなことを言われるはずがない。それで私たちはこの十戒を受けますときに、皆が崇められますようにとか、御心がなりますようにと。ありがたいです。神様がこんなふうに愛を示してくださるのは。で、破ってしまったときに、十戒破ってしまったときには、イエス・キリストの御血使用に頼る。そして私たちは愛の精神を神様からいただいて、人々にまたその愛を広めていくという、その繰り返しでもって私たちは品性を、人格を磨いていく。このために十戒が与えられているわけなんですね。十戒をもう一度学び直して、そして神様を礼拝してまいりたいと思います。